皆さん、もうすでにお聞き及びかと思いますが、昨日、投稿の林田教諭が、当局の取り調べを受けるという、誠にもって残念な事態となりました。今後は、決してこのような。
林田先生が、なぜ警察に？林田先生、一体何をしたんでしょうか？
はっきりしたことはわからないんです。どうも問題発言があったらしいですよ。
問題発言？
そう、林田先生の以前の受け持ちの生徒が今度学徒兵として入隊するにあたり、その出征祝いの席で先生は鼻向けの言葉をと言われて、必ず無事で生きて帰ってこいと言ったそうなんです。それが時局に反すると聞きとがめられたらしい。おそらく居合わせた近所の者か誰かの密告だったんでしょう。
そんな、無事帰ってこいというのがなぜいけないんでしょう。
考えてもごらん。世の中、進め一億火の玉だ。だよ。教師たる者、お国のために命を捨ててこいと言うべきだったのさ。まあ、林田先生の場合、前々から目をつけられていたんだろうな。一緒に検挙された顔ぶれを見ると、生活綴り方研究会の連中ばかりのような。
それにほら、林田さんはキリスト教だから。前から授業の中で世界の平和だの、銃を取るよりペンを取れだの教えて、親たちの中には不満に思ってたのもいたらしい。
今考えると、本当に痛ましい時代でした。1943年、昭和18年10月に、学生学徒の徴兵猶予が全面停止され、2ヶ月後には多くの若者たちが学校を去り、続々と入隊していったのです。
山本忠夫君のご出征を祝し、万歳！
万歳！
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 それから間もなくして、本土全域に、空の要塞と言われた B-29 による凄まじい空襲が加えられるようになり、明くる1945年、昭和20年の夏、あの広島と長崎の原爆投下を経て、ついに8月15日、日本は敗戦の日を迎えたのでございます。
敵の空席、避難はもとより、緊張にあらず、南京新聞の。
まさか、信じられない。
どうしたんですか、先生。今のラジオは何の話だったんですか？
先生。
戦争が、終わったんだ。
これじゃあ日本が勝ったんですね。
勝ったんでしょ？
いや、日本は、負けた。
嘘だ！そんなの嘘だ！日本が負けるはずない！
嘘でしょ、先生！
本当に、負けたのだよ。今、天皇陛下のお言葉があったんだ。
嘘つき！先生の嘘つき！日本は必ず勝つって言ったじゃないか！
神風は？神風は吹かないの、先生！
兵隊さんたちは、一生懸命、戦ってくださったのよ。でも、ダメだったの。
だったら僕たちが大きくなって、憎い米英をやっつけます。
そうよ、私も仇を取ってやる。
僕も、兵隊になって、お国のために死にます。
みんな、もういいのよ。いいの。もう、誰も兵隊に行かなくてよくなったの。
そう言いながら、私は突然心の中が言い知れぬ恐怖感でいっぱいになるのを感じました。わずか2年間の教育が、この純真な子供たちを見事な広告少年少女に育て上げていたのです。敵を憎む、国のため進んで命を投げ出す小さな兵士に育て上げていたのです。私はその時初めて 教えることの恐ろしさに震えました。その日から悪夢のような空襲のない生活が始まり、ほっとしたのもつかの間。2学期が始まると、もう一つの戦いが私たち教師を待っていたのでした。マッカーサー率いる連合軍、私たちは進駐軍と言いましたが、その GHQ 本部の指示により、学校教科書の不適切な部分、すなわち神話に基づく歴史、軍国主義を良しとする内容、米英に対する批判の箇所などは、すべて墨で塗りつぶすように、と命じられました。
ねえ、次は4行目から6行目まで塗りましょう。
はーい。
それから、絵も塗りつぶしてください。
先生、絵もダメなんですか？
はい。うっすらとも見えないように、しっかり塗ること。
歴史の教科書を出して、まず1ページの1行目から3行目まで塗りなさい。
先生、雨の塗ぼこで、おのころ島を作ったというのは間違いなんですか？
まあ、その、なんだ。まあ、お前たち、よく考えてみろ。人が雲に乗って空から降りてきたり、そんなドロドロしたもので国ができたりするか？
それじゃ、僕らは今まで間違ったことを教わっていたんですか？
先生は嘘を教えていたんですか？
私は、一体教師として何をしてきたんだろう。使命感に燃えて教えてきたことが、みんな真っ黒に塗りつぶさなければならないことだったなんて。だとしたら、あの子たちに謝らなければ。でも、どうやって？あの子たちの心に植え付けた傷を、どうやって償える？それだけじゃない。もし戦争があと数年続いていたら、私の教え子たちも、私の教えを忠実に守って、お国のために、命を捨てていたかもしれない。
私は、自分が教師であること、人に物を教える人間であったことがたまらなく恥ずかしく、惨めでした。すでに責任を感じて、何人かの教師が学校を去っていました。私は幸いにも、紹介してくださる方があり、足が少し不自由であったため徴兵を免れていた農家の次男、大原のもとに嫁ぐことが決まり、間もなく学校を辞めることにいたしました。ちょうどその辞任式の日、入れ替わりのように着任したのが、戦時中投獄されていた林田先生だったのです。
林田先生、よくご無事で、少しお痩せになりましたね。
はい。でも、こうして帰ってくることができて感謝ですよ。しかし、岡野先生はお辞めになるとか。
はい。子供たちに何を教えたらよいのか、自信がなくなりました。幸い、縁談が決まりましたので。
それは、おめでとうと言わないといけませんね。でも、しかし、残念だな。今こそ、あなたのような、若くて熱心な教師が必要なのに。
先生、私は、もう人に何か教えるということが、怖いのです。幸い、農家に嫁ぎますので、これからは、土を相手に、黙々と生きていくつもりです。
そうですか。教えるのは怖いか。本当はそういう恐れを持った人が教師になるべきなんだ。
林田先生、先生はこれから生徒に何を教えていこうとなさるんですか？こんなにもあっけなく全てが変わってしまった今。
僕ですか？僕はまず彼らに生きることを教えたいのです。
生きること？
そうです。今まではお国のために死ぬことが教育の全てだった。しかしそれは間違ってる。たとえ国家といえども、人の命を奪う権利はないのです。いえ、それが自分の命であっても、それを勝手に捨てる権利は人間にはない。
自分の命でもですか？
そうです。命は神が与えてくださったものです。ですから、人は皆与えられた命を精一杯生きる義務があるんだ。生きることは権利であると同時に義務なんですよ。岡野先生、私は獄中で口では言えないような拷問を受けました。 いっそ死んだ方が楽だとも思った。しかし、私には使命があります。今度こそ、死ぬことではなく、生きることを教える教育を、日本中に広めなければいけないんです。岡野先生、これからあなたの住もうとしている農業も、命を守り育てる大切な仕事だ。どうか、新しい場所で、新しい日本のために、頑張ってください。
生きることを教える教育。その林田先生の言葉は、50年経った今もはっきり耳に残っております。私は教職は離れましたが、戦争の一体験者として命の大切さを子へ孫へと伝えていきたい。いえ、伝えなければと思っております。それが私のささやかな償いでございます。愛する者を国という名のもとに無益な死に追いやる日が二度と再び来ないように。